町の話題。今週は秋季全国火災予防運動について、消防局予防課の原さんにお話をお伺いしていきます。原さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、早速ですが、まずは藤沢市の火災の現状について教えていただけますか。
はい、藤沢市内において、今年1月から9月末時点までで73件の火災が発生しています。昨年の同時期に比べると昨年77件の火災が発生していましたので、若干減少しているといったところになります。火災において負傷した方の数を見てみると、昨年は16人だったのに対し今年は14人と、こちらも若干減少していることになります。これからの時期は空気が乾燥し火災の発生しやすい状況となりますので、より一層の火災予防に努めていただきたいと思います。
では火災の出火原因ではどんなものが多いんでしょうか。これからの時期に多くなる火災についても合わせて教えてください。
はい、本年の9月末までにおいて一番多く発生している火災はコンロを原因とする火災です。次に電気機器からの火災、続いて放火による火災が多くなっています。これからの時期に増えてくるのは暖房機器からの火災です。
この火災の出火原因から見て、私たちは日頃どんなことに気をつけていけばよいんでしょうか。
まずは今年急増しているコンロ火災についてです。一番注意しなければならないことは、火をつけているときはコンロから離れないこと、これが一番重要です。火をかけたまま放置したことによる火災というのは例年多く発生しています。あとは近くに燃えるものを置かないこと、これも重要です。布巾などを近くに干していると落ちた布巾に火が移り火災となる場合があります。他にもコンロの奥に調味料などを置かれているご家庭では、手を伸ばしたときに袖に火がついてしまうといった火災も発生しています。コンロの周りはきれいにするように心がけましょう。これから寒く乾燥した時期を迎えます。この時期は暖房機器からの火災が増えてきます。石油ストーブや電気ストーブを使用する場合には、近くに干していた洗濯物が落ちたりカーテンがかかったりするなどしてストーブに当たることのないように気をつけましょう。この時期は放火も多くなります。枯れ草や段ボールなど火のつきやすいものを家の周りに置いていないか、特にゴミの日の前日などは十分注意していただきたいと思います。次に電気からの火災です。延長コードなど古いものを使い続けていませんでしょうか。コードは長年使っていると劣化します。異常がないように見えても内部で断線したり電線同士が接触したりして火災となることがあります。コードが柔らかくなっているものや変色しているようなものは取り替えましょう。
今お話をお伺いした中でも気をつけなければと思う点いくつかありました。そしてリチウムイオン電池も火災の原因になるということなんですが、これはどんな火災になるんですか。
はい、モバイルバッテリーなど近年さまざまな機器に使われているリチウムイオン電池ですが、このリチウムイオン電池からの出火も増えています。リチウムイオン電池は衝撃を与えたり決められた量より大きな電気を流したりすると内部で熱を持ち爆発的に噴き出すように燃えることがあります。乱雑に扱わないこと、充電機器は決められた充電方法を守ることが重要です。使っていて膨らむなどの異常を感じたら充電や使用を控えてください。この他にも廃棄された電池がゴミ収集車の中で燃えるといった火災が起きています。捨てるときはルールを守って安全に破棄しましょう。
そして明日からは秋季全国火災予防運動が始まります。目的やその内容について教えていただけますか。
はい、おうち時間、家族で点検、火の始末、この言葉を全国統一防火標語として、これから火災が発生しやすい時期を迎えるにあたり119番の日である11月9日からの1週間を秋季全国火災予防運動としています。この運動は一人でも多くの方に火災予防について考えていただくことで火災の発生を防ぎ、大切な家族とご自身の命や財産を守ることを目的としています。おうち時間が増えている方も多いと思います。家族みんなで火災予防について考えていただけたらと思います。この週間中、消防局では 住宅における防火対策の推進や消防車による広報などで乾燥や強風時または放火に対する火災予防対策の推進を行っています。
では住宅火災の発生や逃げ遅れを防ぎ命を守るために日頃から取り組むべきポイントについてこちらもご紹介いただけますか。
はい、住宅火災から命を守るためには4つの習慣と6つの対策、これが重要となります。まず4つの習慣についてお伝えしていきたいと思います。4つの習慣のうち2つは先ほどお伝えしましたが、コンロを使っているときは絶対にそばを離れないこと、またストーブの周りに燃えやすいものを置かないこと、そして3つ目は寝タバコは絶対しない、4つ目はコンセントはホコリを掃除して不要なプラグを抜いておくということです。続いて6つの対策ですが、1つはストーブやコンロは安全装置のついたものを使用する、2つ目は住宅用火災警報器を点検し10年を目安に交換する、3つ目は部屋をきれいにしておくことで火災の拡大を防ぎカーテンなどは燃えにくい素材の防炎品を使用する、4つ目は消火器を置いておくこと、またその使い方を確認しておくこと、5つ目は避難する経路と方法を常に確保しておくこと、最後に6つ目になりますが、防火防災訓練に積極的に参加するなどして地域ぐるみの防火対策を行うこと、これらのことを1つでも多く取り組んでいただき住宅火災を予防し万が一火災が発生した時も被害を最小限に食い止められるよう努めていただきたいと思います。
4つの習慣と6つの対策、ぜひ覚えておいていただければと思います。住宅用火災警報器の設置も義務付けられていますが、現在藤沢市での設置率というのはどれくらいなんですか。
はい、市内の設置率は 87% となっています。まだ設置がお済みでないご家庭は必ず設置してください。また先ほどのポイントでも触れましたが、住宅用火災警報器の電池は10年程度です。ボタンを押すか紐を引くことで点検ができますので、まずは一度点検を行ってみてください。音が鳴らない場合や10年を経過している場合は新しいものと交換しましょう。
設置しているから大丈夫ということではなく、点検することも大切になってくるんですね。そして今年はインターネットから参加できる催しもあると伺いました。どのような催しになるのか、こちらもご紹介いただけますか。
はい、火災予防運動週間に先駆けて本日からの1週間、藤沢消防クイズウィークというイベントを開催します。このイベントは藤沢市内在住在勤在学の方でインターネットを閲覧できる方を対象に、藤沢市ホームページの特設ページにてクイズを出題します。このクイズの答えを回答フォームによりご応募いただくと抽選でオリジナルグッズを差し上げます。詳しい内容は藤沢消防クイズウィークで検索して特設ページをご覧ください。
ぜひクイズに挑戦してオリジナルグッズ手に入れていただければと思います。さあ、それでは最後になりますが、ラジオをお聞きの市民の皆さんへメッセージをお願いします。
はい、火災は大切な命や財産を失うことにつながるとても悲しい災害です。しかし普段から心がけておくことで防げることが多くあります。また住宅用火災警報器や消火器を設置するなど、より安全な対策を取ることで火災を起こさない、万が一起きても被害を最小限にできるよう日頃から火災予防に努めていただき、藤沢市から火災を減らしましょう。
今週は秋季全国火災予防運動について消防局予防課の原さんにお話を伺いいたしました。原さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。